ニュースの真相、水曜日キャスターの宮崎哲也です。今日も私と一緒に番組を進行してくれるジャーナリストの堤香さん、よろしくお願いします。さて、夏休み終わりに近づいてきました。今日の真相はね、今普通はね、政治の話とか経済の話とかっていうようなことばかりなんですけれど、はい、今日はちょっと科学の話をしてみようかと思うんです。しかもね、うちの番組副題エボリューションです。これ、はい、進化っていう意味ですよね。ちょっとそれにちなんでというかね、生命っていうのは一体何なのかっていうことを、科学的な視点、最先端の生物学の視点で見てみるというのが今日のテーマなんですけど、ちょっとこれをご覧になっていただきたいんですが、生物と無生物の間という、これ講談社現代新書です。
ものすごく売れてるんですね。
もう本屋に行くと平積みになっている状態ですよね、はい。なんと25万部売れた。
確か大阪の本屋さんで買いましたよ。
あ、そうですか。平積みになってましたでしょ、うん。今日はこの著者がですね、スタジオにやってきてくれました。
はい、青山学院大学教授福岡真一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あなたとは古い付き合いというか、京都大学の助教授をなさっていた頃からの付き合いですね。もともとはね、BSE 問題、狂牛病問題、はい、それから、臓器移植とかね、はい、ES 細胞の是非とかね、遺伝子組み換え食品と、まあ、要するに生命倫理関連の問題でいろいろ語り合ったと。
こちらこそ
いろいろ勉強させていただきました。ありがとうございます。で、まあ、にわかにというか、まあ、当然といえば当然なんだけれども、あなたの文章力からすると、ベストセラー作家になられて、いかがですか。
まあ、私が書いた本の中で一番売れている本なので、たくさんの方に読んでいただいたことは大変感謝しております。
本当に文章
前に、理系とは思えない。理系じゃないんですけど、すごく入りやすかったです。
でしょ、うん、もうそういうことなんですかね。今日はね、はい、この本の主題でもあるんだけれども、生命とは何か、はい、ということをですね、じっくりと語っていきたい。まあ、夏休みなんでね、お子さんも見ているかもしれないんで、この番組を見て科学者になろうというふうに決意する方もいらっしゃるかと思うんで、はい、そういう番組してよろしくお願いします。
こちらこそ。
さて、この話は後ほどじっくりと伺うとして、その前に私が選んだ今日の注目ニュースはこれです。堤さん、お願いします。
この猛暑で電力の需要が今日この夏最高となり、東京電力は電力を大量に使う企業などに対し、電力の供給を一時的に抑える需給調整措置を17年ぶりに発動し、急場を乗り切りました。東京電力によりますと、今日各地で猛暑日を記録したことから、午後2時から3時の時間帯に電力需要は6147万キロワットとこの夏最高を記録しました。また東京電力は水力を利用した栃木県の塩原発電所も緊急に稼働させるなどとして、6370万キロワットの供給を確保したということです。
塩原発電所というのはね、現在、稼働してなかったんですよ、きっと、はい、で、それをね、急遽稼働させるということで、相当この電力状況が、供給状況が逼迫してきている。
柏崎もストップしてますね。
だから原因は柏崎刈谷原発がストップしているということなんですけれども、それに合わせて、合わせとというか、それに不幸なことに、それにもうむちゃくちゃな猛暑が重なってしまったと、電力のピークというのは重なってしまったということなんです。電力消費のピークというのは、これどうなんでしょうね。こういう脆弱なシステムっていうのはどう考えですか。
そうですね、まず一つは、だから原発がどうしても必要だっていうふうに、
もっと増やすべきだという
ふうに、まあ、短絡するのは良くないんじゃないかと、うんうんうん、もう一つは、これだけ暑いのが、地球が温暖化してるからだっていう議論にまた短絡する
し、短絡しがちですね、
まあ、暑いからついそう考えてしまいますけれども、うん、その辺はもうちょっと大きな視点から考え直す必要があるんじゃないかなと思います、うん、
なるほど。電力がね、こう供給して、ひょっとすると最悪の場合、うん、一部の地域で停電するというようなことがあるかもしれないですけど、私たちの子供の頃って結構停電ありましたよね。
そうですよね。
まあ、安定供給ができるようになったというのは、それはいろいろな科学の進歩とか、はい、マネジメントが良くなってきたということもあるのかもしれないけど、むしろその電力なんていうものはものすごいこう消費の波があるわけですから、停電があっ
ップということの方が自然なような気もするんですけど、
そうですね。それともう一つ、あの発電するためのいろんな仕組みがもうちょっとフレキシブルに動かせるものを主体にするっていうのが一案ですよね。
例えばどんなものですか？
原発はなかなか出力が調節できにくい発電なわけですよね、うん、でも水力火力はもう少しフレキシブルに動かせるわけです、うん、それともう一つ大事なことは、都市がこれだけ暑いのは、地球が温暖化してるからというよりは、みんなが自分だけが涼しくなるように熱を捨ててるからですよね、うん、
外部に放出しているから
ね。で、自分の部屋を3度下げるために外部には3度以上の排熱を捨ててるわけなので、うん、都市がヒートアップしてしまってるわけですね、うん、ですから、うん、その辺の、うん、思考っていうかな、思想自体がもう少し利他的にならないといけないんじゃないかなと、うん、
ただね、ほったらかしておくと今年ね、やたら、ね、熱中症多いじゃないですか、実はスポーツやって若い子までが熱中症で亡くなってしまうというような状況、うん、これは人間の体が弱くなっているってことなの、
うん、というよりはその環境に対する
適応性が
近くっていうかな、その SOS 信号を自分自身で水が不足してるとか熱がこもってるっていうのを、感応する能力が少し鈍くなって、
平ったく言うと鈍感になってると思いますね。
それとクーラーの使いすぎだとか、
やはりこの安定した環境にずっと保護されているせいで、そういう本来持っているセンシング能力が弱まってるっていうふうに
疑似環境慣れちゃった、
うん、と思います、ね、
それが鈍感性を、生物的な鈍感性につながって、それが死を招いている、
まあそういうことですね、
場合によっては死を招いているということです、だから困ったもんですね、
この点は鈍感力というのは困るわけですよ、
ね、なるほど、どうやって敏感になった、
うん、やっぱりその暑さ寒さっていうのは自然なものだっていうところに身を置くっていうのが大事なんじゃないですか。
で、あまりクーラー使わない、クーラーを使わないと電力消費も上がらないということでですね、半袖を着るとか、半袖を着てですね、まあ、時折流れてくる風をの中にこう涼を求めると、そういうことがいいということですね。
私はそう思います。
この人ロハスのこの推進者でもあるからそういうことナチュラル思考なんですね。またコマーシャルだとお話を伺います、はい、それではコマーシャルです。